77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。3月27日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さて、今日はメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。長崎市の女性の方からいただきました。美香ちゃん、先日テレビに出てましたね。見ましたよ。紹介していたおすすめのドクタードリトル、楽しみに見に行きます。いや、もう実は私、先日あのテレビ番組にゲスト出演させていただいたんですよね。まあ、やっぱりテレビはラジオと違ってやっぱ緊張しますよ。もう顔も体ももうガチガチでした。まあ、この中でドクタードリトルを紹介したんですけれども、まあ、あの個性豊かな動物たちもこれ映画の中にたくさん出て、本当に楽しい映画なんですよね。また改めてこの番組でもご紹介していきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてくださいね。メッセージどうもありがとうございました。それではいつものこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。ピックアップシネマ、今日ご紹介する作品、世界で一番貧しい大統領、愛と闘争の男、ホセ・ムヒカという映画です。南米ウルグアイの第40代大統領で、質素な暮らしぶりから世界で最も貧しい大統領とも称されたホセ・ムヒカに迫るドキュメンタリー映画です。収入の大半を貧しい人々のために寄付し、質素でありながらも心豊かな暮らしを実践してきたムヒカ大統領。国民のより良い生活のために自己犠牲を厭わず予想外の政策を打ち出す姿に、クリストサー監督は世界でただ一人腐敗していない政治家だと直感したということで、2014年から撮影を開始し、大統領の任期が満了する感動の瞬間までをカメラに収めたというドキュメンタリー映画です。ムヒカ大統領、まあ、見た感じからして人の良さがこう伝わってくる、人間味のある愛に満ちた方なんだなということが本当によくわかる作品でした。これあのぜひたくさんの方に見てほしいドキュメンタリー映画です。私も、まあ、お名前は知っていたんですが、この映画を見てさらにムヒカ大統領を知ることができました。世界で一番貧しい大統領、愛と闘争の男、ホセ・ムヒカ、こちらは3月27日から全国順次公開です。さあ、今日はもう一本お届けしたいと思います。幼い依頼人という映画です。ロースクールを卒業して出世の道を突き進むはずが、何度も就職に失敗し、臨時に児童福祉館で働くことになったジョンヨプは、ある日警部から虐待を受けているダビンとミンジュン兄弟に出会います。ジョンヨプは何かと自分を頼ってくる二人のことをさほど真剣に考えておらず、なんとなく二人の相手をする日々を送る中、ジョンヨプに法律事務所へ就職の話が舞い込んできます。ジョンヨプは二人にまた戻ってくるからと言い残して児童福祉館を辞め、法律事務所へと移り新しい生活を始めていきます。これでやっと自分も新しい道へ踏み出せると思った矢先に、ミンジュンが姉のダビンに殺されたという何とも信じがたい知らせがジョンヨプの元へ届くのでした。 これは絶対何かの間違いだと感じたジョンヨプは、真実を明らかにするためにミンジュン殺害の容疑者となったダビンの弁護士になることを決意するのでした。という2013年に韓国で実際に起こったチルゴク警護児童虐待死亡事件をもとに描かれた作品です。まあ、これはですね、もう見ていてもう辛すぎて辛すぎて、しかもこれ実話でしょ。まあ、こんなことが起きている世の中がもう悲しすぎて、もう涙がこれ見ながら本当に止まりませんでした。まあ、これ一人必死に耐え抜くダビンの気持ちを考えると、何もできないこう自分がすごくこう情けなくなったっていうか、もうどうしようもない気持ちでいっぱいになってしまいました。まあ、この映画ですね、内容からして辛すぎる、苦しくなるとこうどちらかというと私も遠ざけてしまいがちなんですが、これは見るべき作品として出会えてよかったなと思いました。まあ、こんなね、悲しいことが二度と起きないようにこの作品を通して見直されていってほしいと思いました。幼い依頼人、こちらも3月27日から全国順次公開となっております。今日ご紹介しました2作品ですね、詳しい上映劇場や公開日は公式ホームページの方に載っておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。ミカのフラワーシネマ。今劇場で公開している作品をここでご紹介していきたいと思います。弥生三月、君を愛した30年。この映画、ドラマ家政婦の御田や女王の教室など数々のヒットドラマを手掛けた脚本家の湯川和彦さんのオリジナル脚本で、湯川さんの映画2回目の監督作品で、2人の男女の出会いからの30年間を3月の出来事だけで物語が進んでいくんですよね。まあ、そこがよくできているというか、日めくりカレンダーのごとく30年間の3月を描く恋愛ドラマなんです。この物語の主人公は弥生と太郎。1986年3月1日の運命的な出会いから始まり、お互い好きなんだけどなかなか思いをうまく伝えられずにいるんですよね。その間には2人の共通の親友であるさくらが病気で亡くなったり、お互い別の人とそれぞれ結婚したりするんですが、お互いへの思いを心に秘めたまま別々の人生を歩んでいきます。それからの二人にはまたいろいろな出来事が待ち受けているんですよね。弥生と太郎の激動の30年、この二人はどうなるのという物語です。弥生を演じるのは女優の春さん、そして太郎には成田凌さん、そして二人の親友さくらには杉咲花さんが演じています。この映画は誰の気持ちになってみるかによって感じ方が違ってくるんじゃないかなと思います。私は春さんが演じた弥生の気持ちになってこの映画を見たんですけれども、まあ本当にもう切ないし苦しいし、そんな中にもまあもどかしさや腹立たしさなんかもあり、もしかしたら私だったらこうするんじゃないかななんていうことも考えながら、こう映画の中に入り込んで見てしまいました。お互い好きなのにこんなに遠回りしないでなんとかならないのなんてこう思ったりもしましたが、人生そんな簡単にうまくいかないこともありますよね。まあ、この中に出てくる春さんと成田凌さんのさすがの演技も必見の映画です。弥生三月、君を愛した30年は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎で公開中です。さて、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。長崎市にお住まいの女性の方からいただきました。ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
コロナウイルス、なかなか収束しませんね。うちの子供たちもこの春休みにドラえもんや2分の1の魔法を見に行くのを楽しみにしていたのですが、公開延期になりちょっと残念です。 映画館に行けない分、何かお家で楽しめるおすすめの作品を教えてください。できれば子供たちが大好きなディズニーがいいなというメッセージをいただきました。そうですよね、今ちょっとね、なかなかちょっと公開延期になったり映画館に行けなくなったりっていうこともありますよね。さあ、この2分の1の魔法と同じディズニー&ピクサー映画から2016年3月に公開されたアーロと少年という作品を今日はここでご紹介したいと思います。今から6500万年前、地球に巨大な隕石が接近。しかし隕石は地球に衝突せず、絶滅を免れた恐竜たちは文明を持ち、言葉を話すようになっていました。この物語の主人公、恐竜のアーロは兄や姉に比べて体も小さく、怖がりで甘えん坊。ある日、アーロは父親から大切な食料を盗む生き物を捕まえる仕事を与えられます。よし頑張るぞとこう張り切るアーロでしたが、罠にかかった人間の少年を心優しいアーロは逃がしてしまうのでした。そんな弱虫で心優しいアーロに強くなってほしいと、父親はアーロを山へ連れ出しますが、突然の嵐が親子を襲い、父親が命を落としてしまいます。父を失った悲しみでいっぱいのアーロの前に再び人間の少年が現れ、必死に少年を追いかけたアーロは少年と共に 川へ落ちて流されてしまいます。目が覚めたアーロは見知らぬ土地で一人ぼっち。怖くて寂しくてどうしようもない、そんなアーロを救ってくれたのはあの人間の少年だったのでした。実はこの少年も家族を失って一人ぼっちだったのです。二人は次第に心を通わせるようになり、アーロは少年にスポットと名前をつけ、アーロとスポットはアーロの故郷を目指す冒険へと旅立っていくという物語です。これまでのピクサー映画を振り返ると、泣いて笑ってそして喧嘩しながら最高の友達になっていくというものが結構多いですよね。まあ、例えばトイストーリーのウッディとバズだったり、モンスターインクのサリーとマイクだったりですね。まあ、このアーロと少年もアーロとスポット、言葉は通じないけれど大冒険を通して心を通わせ、お互いかけがえのない存在になっていく。そしてこのスポットとの出会いでアーロが強くたくましくなっていく姿が、満天の星空や真っ赤な夕日、青空に広がる大きな白い雲と、こう素晴らしい自然の描写とともに描かれている、とっても素敵な作品です。この映画の制作チームはいろいろな博物館を訪れて、恐竜の骨や化石を見て回って徹底したリサーチを行っているということですので、登場するリアリティのある恐竜たちも注目してぜひ見てください。まあ、ここに私が持ってるパンフレットに書かれてるんですけれども、大きいけれど弱虫な恐竜アーロと、小さいけれど勇敢な少年スポット、でも見ている世界は一緒だったというこの言葉をですね、心に留めてみると、アーロとスポット2人の友情と冒険の世界により入り込めると思います。これ本当に皆さんで楽しめる作品ですので、アーロと少年ぜひご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さあ、ここで映画をもう一本紹介したいと思います。三島由紀夫 VS 東大全教頭、50年目の真実という映画です。これ1969年に行われた作家の三島由紀夫と東大全教頭との伝説の討論会についてのドキュメンタリー映画なんですけれども、東大全教頭をはじめとする1000人を超える学生が集まったという討論会に、まあ、敬語もつけず単身で三島由紀夫さんと2時間半にわたり学生たちとこう議論を交わすわけなんですが、まあその言葉のやり取りの凄さの迫力に圧 倒されてしまうんですよね。もうこれですね、もう皆さんも言葉の引き出しがもうすごく多くて、まあ、言葉をもう武器にもするし盾にもするし、言葉の操り方がもうアクション並みにすごかったです。これですね、本当に見応えの一本になっておりますので、ぜひこれ映画館でご覧いただきたいと思います。三島由紀夫 VS 東大全共闘50年目の真実、こちらですね、ただいま劇場で公開中ですので、ぜひ映画館でご覧ください。さあ、このフラワーシネマなんですが、昨年10月から始まりましたこの番組、4月からもこの時間に引き続きお届けしていきます。まあ最初はですね、もう一人ラジオが初めてだったので、もう本当におぼつかなくて、もうたどたどしかったんですが、まあ皆さんからですね、温かいメッセージやラジオ聞いてるよなど、こうですね、嬉しいお言葉をいただき、もう本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。まあ、これからもですね、皆さんに映画を楽しんでいただけるよう頑張っていきたいと思いますので、楽しい番組にしていきたいと思います。まあ、例えばですね、この番組で紹介してほしい映画、まあ、これから紹介される新しい作品でもいいですし、まあ、前に紹介されたもう旧作でも何でも構いませんので、何か紹介してほしい映画とか、まあ、例えばこんな企画してほしいななどありましたら、ぜひメッセージお待ちしておりますので送ってください。まあ、メッセージはですね、 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもどんどん送ってくださいね。まあ、4月からもミカのフラワーシネマをどうぞよろしくお願いいたします。さあ、11月20日公開 007 No Time To Die お楽しみ企画、歴代007シリーズの主題歌を約1ヶ月にわたりお届けしております。今週は1965年公開のショーン・コネリーがジェームズ・ボンドを演じた007ゴールドフィンガーの主題歌、シャーリー・バッシーでゴールドフィンガーをお届けしたいと思います。さあ、また4月からもですね、パワーアップして頑張っていきたいと思いますので、ミカのフラワーシネマどうぞよろしくお願いいたします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻ミカでした。また来週、バイバイ。